愛の形ドット中。
今週の愛の形ドット中も先週と先々週に引き続きまして森林源人さんゲストでお迎えしてお話していきたいと思います。源人さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。森林です。
もう3週目で最後だ、寂しい。
はい
そうでもないですか。
いやいや、そんなことないんですよ。はい、はい、
今日ね、ズバッと女性男性に分けて性の楽しみ方についてお伺い、まあ分けなくてもいいんですけど、お伺いしていきたいかなと思います。
はい、僕が、はい、まあいろいろと女性からの性の悩みを受けていくと、うん、はい、まあ多いのがどうやったら行くことができますかっていう話が多いんですよね。うん、で、それを、まあ、僕は女性じゃないから、
はい、
女性の体感っていうのは分かんない。うん、だけども、まあ、目の当たりにしてきたり、
はい、
あとは女性本人から、
はい、
まあ、直に、
うんうん、
本音を聞き出す機会が多いので、
はい、
そこでいろいろな、まあ、考察を知っていくと、
はい、
3つ。
3つ。
はい。条件があるんじゃないか。
女性が行くために3つの条件。
うん。
お、これは聞き逃しなく。はい。
まず第1が、
はい。
相手の、まあ男性、同性愛だったら、まあ女性になりますけども、
はい、
相手の方のテクニック。
あ、やっぱりテクニックなんですか？
テクニックは必要です。
うん、
で、それはでも、もうすごい、指先で何か細かいことができるようなテクニックじゃなく、はい、基本的な知識、基本的な動きができるかどうか。
基本的な知識、
うん、
基本的な動き、
はい、
その基本的なのがまずわからない。
例えばクリトリスがどこにあるかとか、
あ、
膣の中の構造がどうなってるのかっていう、構造上の知識、
はい、
で、あとは触り方の力の加減、
はい、
で僕がその童貞の人とか、
はい、
まあ、あんまり経験のない人に教えるときは、うん、クリトリスを触るときは、
はい、
一番最初の強さは、
はい、
ニキビに軟膏を塗るぐらいの強さで触り始めてくださいって話をするんですよ。
なるほどね、腫れ物に触る感じですね。
そうです、
優しくね、軟膏をね、
はい、優しくってみんな思ってても、それが具体的に体感としてわからないと、
うんうん、
自分なりの優しさでぶつけちゃうんですけども、
はい、
ニキビに軟膏って言い方をしたら、
うんうん、
大体同じ強さになるんですよ。
うん、
で、そこからスタートして相手の人がもっと強くとか、
うん
うん、もっとこうしてって言ってくるのに答えていく、
うん、あ、最初に言ってねっていうところから始まって、
はい、
ニキビに軟膏を塗る。
そうですね、
うん、
あの絶対にこんくらいだろうって決めつけない。
ちょっと触ってみてほしい。手ですよ、はい、決してクリトリスじゃないですよ、うん、あー、なるほど。本当に触ってるか触ってないかぐらいですよ、
はい、
初め。皆さん聞いた方、ニキビに軟膏って覚えておいてください。はい、
はい、こういった知識が、はい、まあ必要なわけですよね。あとはだから G スポットは G スポットじゃなく、正確には G ゾーンって考えた方がいいと。点じゃなく、面で考えた方がいい。そうすると、指の動かし方、指の形、指先への力の入れ方、
はい、
そういったものが変わってくるわけですよね。
は
い、そういった基本的なことが分かってると、
はい、
まあ、コミュニケーションを取る中で、相手にとって、まあ、女性からすると自分にとって一番いい、強さ、動き、スピード、うんうん、リズムっていうのが、
はい、
見つけてってもらえる。
あの、G スポットじゃなくて G 面っていうことで、
うん、
G 面みたいになっちゃいました。
G ゾーン。
G ゾーンってことで、うん、そこも軟膏ですか？
そこは、はい、点じゃなく面で、
はい、
刺激を与えることが重要。
面。
はい。なので、指先じゃなく、指の
平、
平
の指のこの平らなとこですね。
はい、そうです。面で、
はいはいはい、
刺激をしていくことが重要っていうふうに。う
んうん、広くこう、何センチかスライドしていくイメージですか？
イメージとしては、言葉としては、
はい、
押し揺らすです。
押し揺らす。
はい。
ちょっとやってもらっていいですか？
擦るんじゃなく、ちょっとグーにしてもらって、
はい、はい。はー、なんとも表現しがたい。あー、でも、 なんつったらいいのかな。なんでしょう。でもこれね、体感しないとわからない。あ、やってないですよ。指を握ってそこを揺らしてもらったんです、手の中で。ちょっと、今度もしリスナーさんで私に会うことがあったら、違う、今度、もう、源氏さんの技を皆さんに教えたいと思います。ちょっと言葉で無理。無理。はい。次は？
はい。
はい。
で、これが、相手のテクニックっていう話ですね。そんなに難しいことじゃないですけど、基本的なことが分かってる。で、次に重要なのが、はい、自分の体を準備しておく、成熟させておくことが重要。
お、これは今日からもできますね。
できます。はい、まず、自分の体の取説を自分で作ってほしいんですよね。
う
ん、
おー。
膣の取説っていう本が
ありますね。
ありましたけど、
この間ね、お会いしましたね。
はい、辰野さんの本。はい、まあ、自分で自分の膣、あそこは、うんうん、どういう風になってんだ、自分の体がどういうことをされると気持ちいいのか、うん、痛いのか、うん、何を望んでんのかっていうのを自分で、知っておく、うん、で、どこを触っても快感が感じないっていう人がいますけども、
いますんですか？
もちろんいると思います、うん、本当にそういった肉体を持ってる人もいると思いますけど、うん、多くの人はちゃんと自分の体を探求してないんですよね。
ちゃんとっていうところがポイントに思いますけど、うん、
はい、繰り返し触り続けたり刺激を与えることで、はい、あ、こういうのが好きなんだって、これ気持ちいいとかっていう発見があるんですよね、
うんうん、自分自身の探求の中で発見があるんですか、うん、
あるはずです。で、そういうふうに、しておく、まあ、具体的にはオナニーをしておくってことになるんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。あのね、辰野さん、この間私言われなかったけど、会うたびに、うん、自分でしてるっていつも聞かれるんですよ。だからもう、ちょっともう、だんだん慣れてきて、はい、してるしてるっていつも言うんですけど。大事なことですね。はい。自分でする。探求する。はい。はい、
で、そういうふうに自分の体を準備しておかないと、うん、自分の取説を自分で作れておかないと、相手に自分の体をどれだけ無防備に差し出しても、うん、相手としては、使いこなせないわけですよ。うん、
なるほど。
全く、見たことも触ったこともない最新機種の携帯を渡されて、
はい、
使いこなしてねって言われてるようなもんで、はい、だって携帯の取説ってすごい分厚いじゃないですか。
分厚いですね。まあ、まず読んだことないですけど、
はい、あそこまでいかなくても、はい、ちゃんと自分で、自分の体の取説を作っておくことが重要、
うんうん、
でこれが二つ目。
はい、あの取説っていうところでは、うん、何かこう共通する部分、まあ女性から、まあ、男性、男性が女性みたいなところで、そのクリトリスの触り方だったり、うん、G ゾーンの触り方だったりするのはある程度ちょっと、まあ、初めの取っかかり共通項があると思うので、まあ、そこから発展していくっていうのが考え方でいいんですかね。
はい、
うん
うん、でそれが二つ目ですね。はい、で三つ目は性のタブーを作らない。はい、
性のタブーを作らない、
はい、性に関する、マイナスイメージとか、うん、ネガティブな、うんうん、あの自分の中で、まあ、価値観を持っておくと、はい、実際に性行為をしているときに、はい、精神的な部分でブレーキがかかっちゃうんですよ。
あ、なるほど。
これは肉体的快感が高まっていったときに、はい、思考が、うん、ダメだよ、これ以上気持ちよくなっちゃダメだよっていうふうに、ブレーキをかけてくる、制御してくる。で、僕が、勝手に思ってんのは、その時に出る言葉が、はい、ダメダメ、もう無理、やめて、おかしくなっちゃう、っていう言葉なんじゃないかなと。そこで自分が、そういう風に快感に身を委ねたり、できるようになると、行くっていう一線を越える。で、この一線を越える時っていうのは、思考よりも快感が勝った時、肉体的な快感、感覚が思考を勝った時に行くっていう風になる。だから真っ白になる。
うんうんうん、思考が消えるから。
はい。で、そこで性のタブーをができてても、はい、相手への信頼感とか、はい、相手の誘導がうまいと、うん、そこに身を委ねてもいいんだって、
うんうん、
投げ出せるようになるから。この3つですね。
いやー、すごい。もう一回聞きたいぐらい、初めから。はい。 後半のトークテーマに続きます。本当に、なんかこう、開かれたような気持ちになりました。ありがとうございます。
はい。
後半のトークです。ああ、もうあとちょっとしかない。寂しい。
あっという間ですね。
すごい楽しかったです。本当に。
ねえ、うん、あっという間の3週間。
3週間。
はい。
はい。ずっと3週間って言ってますけど、新宿の23階でお送りしています。
はい。
はい。はい、ね、前半は、女性が行くために3つのことをお話ししていただきまして、すっごい参考になりましたね。うん、もっと女性、オナニーしようっていうことで、声高らかに宣言していきたいと思いますが、
はい。
はい、男性の性、まあ、男性が楽しむためにはっていうのをちょっと お伺いして、最後こう、ちょっと、AV 男優と助産師が話す、こう、価値観みたいなのを最後にね、まとめていけたらいいなと思うんですけども。
助産師さんが男性から相談を受けることもあるんですか？
はい、めちゃくちゃあります、
はい。どんな相談を受けるんですか？
妻とはやれない。彼女ができちゃった。ちっちゃい。早く行きすぎる。方形だ。彼女が欲しい。セックスしたことないから悩んでる。まあ、その辺はよく話を。私、小中学校とか、高校にも性教育行くので、それでやっぱり相談されます。あ、男が好きだ。男の子から。
うん、で、なんて答えるんですか？
男が好きだ？あ、いいじゃないって。
いや、他のとかは。
他のとか。
奥さんとやれないみたいな。
うん、奥さんとやれない。まあ、そのね、やれなくなったきっかけとかを、お伺いしていくと、やっぱそこに、さっき、先週かな先々週かな社会的な性だったりする、その役割認識で、どうしても子作りセックスになってしまって、だんだんできなくなっていくっていう、そういうのがあって、大体に3週間の処方をするんです。私、処方って言ってるんですけど、1週間は、まず、セックスとか、性とか、そのなんか、エロとかそういうこと思わずに、とにかく、背中とか足のマッサージを無心です。一週間やってるとか言って。
無心で。
無心で。
はい。
で、その次の一週間は、マッサージをしたら、離れるんですね、その前の一週間。で、マッサージをしたら、奥さんがもし抵抗がなかったら添い寝して、腕枕で寝てみてって、一週間。何もしないで。
うん。
で、三週間目に、自分もちょっとほぐれてきて、奥さんもほぐれてきたら、マッサージ添い寝して、ちょっとチューとか、ほっぺとか、ちょっとおっぱい触るとか、ちょっとやってみてって。
うん、
そこまで耐えられたら、きっと、新しい扉が開くよって言って、これで、今まで、そうですね、4、5人、実践してくれた4、5人は、解消しました。
素晴らしい。
うん、
3週間かかるって、
うん、
男の人からすると、長いよって思うでしょうね。
でしょうね。うん、そんぐらいしないとね、
乗り越えないと。
もう固く扉が閉まってるので、女性は、特に。
女性側からしたら？
女性側からしたら？
女性側から、旦那さんに拒否されてるのを解消するっていう。
あ、それもありましたね。
それは何て言うんですか？うん、
それは、女性の場合は、旦那さんから拒否されるなんて、アホ臭いから、他に彼氏を作れとか言ってました。
そこはじゃあ、それはね、夫婦の外に求めるんですか？
まあ、場合によるんだけど、もう本当に何回も何回も拒否されて、
うん、
そんで心もズタボロに傷ついてる女性なんかは、もうそこに活路を見出さない方がいいって言っちゃってて、少しでも可能性があるなら、とにかく仕事とか家庭のことに追われてるから、二人で出かけなっていうことを言って、うまく、だから男性が拒否してる場合の方が簡単っちゃ簡単なんですよね。女性が拒否してる場合は、根強いすごく、なんか怒りみたいなのがあって、
根底に。
その怒りを解消しないとなかなか扉は開かれないぞみたいな、そう思っていて。
逆に考えれば、
はい、
3週間あればなんとかなるかもってことですよね。
そうですね。思います。まあもちろんその関係性がもう無理だったら無理なんでしょうけど、少しでもね、夫婦でいたり、まあ、恋人同士でいたり、関係が長く続いて、その基礎があれば、なんかちょっとずつ変わっていく糸口がつかめるんじゃないかなと思って、ちゃんとその1週間ごとにメールで報告してもらうんですけど。
ほんとすごい。そんなバックアップまでするんだ。
違うと方向性変えなきゃいけないので。でもそれで4、5人をね、解消して、本当にいい関係性を築いてますって 言ってくれてる夫婦も
い
る。
いい話だ。
本当ですか？いい話。うん、男性の性のコンプレックスとかは、ケンジさんどんなことを？
僕がね、多いのは、うん、今上がりましたけど、はい、短小と早漏です。で短小は、はい、正直、解消できないんですよ。やっぱり持って生まれたもの、ね、身長を伸ばせないのと一緒で、はい、身長も、うん、どうやってもあんま伸ばせないんですよ。う
んうん、薬とか嘘なんですね、じゃあ。
薬は嘘。
嘘。
まあ僕は全部試してるわけじゃないから、はい、もしかしたら本当に効くのもあるのかもしれませんけど、うん、どちらかというと、あ、これは本当に確かに伸びるなと思ったのは、うん、チンチンが埋まってるのを引っ張り出すっていう手術。はい、あれは確かにね、2、3センチ埋まってるのを引っ張り出すことで伸びるんですよ、
うん、
でも埋まってた部分がちょっとね細いからね、うん、ひょろっとね、うん、心もとないチンチンになるんですよね、
う
ん、
根元が心もとない感じですか？
そうそう、
うんうん、
だから、どっちがいいのかなって、うん、でも確かに見た目的には長さが伸びたように見える、
うん
で、だから、まあ、そこは、岩室先生が言うように、
はい、
持ち物よりも持ち主が大事だよ、
うん、本当ですね。うん、
で、さらに、
はい、
持ち物よりも使い方が重要だよっていう。うん、
なるほど、本当ですね、
はいうん。っていうところで、短小ならではの使い方を、まあ、レクチャーするんですよね。
短小ならではの使い方。ちょっと気になりますね、
うん、その短小ならではの使い方っていうのはいろいろと、
はい、
短小の方がいい、ちっちゃい方が好きっていう女性は少なからずいますから、うん、そういう人を見つけることが重要、
うん、
大きい方がいいっていうのがそもそも神話なので、
うん、
虚婚神話なので、
はい、
大きい方が喜ばれるんだ、求められてるんだっていうのが、うんうん、必ずしもそうじゃないっていうのが、
まあ、必ずしもそうじゃないでしょうね、
うん
うん
重要です、うん、で、もう一つ、同じぐらい多いのが早漏で悩んでる、
はい、
でこれはじゃあ男優がどうやって早漏じゃなく、
うんうん
射精コントロールをしてるのかっていうと、はいはい、基本的には早漏なんですよね、
うん、
早漏なんですけども、はい、どうやってか、はいコツをつかんで、
はい、
早漏で早く行っちゃうのを我慢している
はい、
でこのコツをどうやって、伝えたらいいのかで、うんはい、僕が考え出したのが、
はい、
7の法則という
おまた新しいキーワード、はい
はい、これは、萎えてる状態から、
はい、
だんだんと高まって勃起して、
はい
射精これを10段階に分けて考える、はい、1,2,3,4,5,6,10 でこの10で射精する
はい、
で銃で射精にこの伴って快感が上がっていくと、うん、で途中で射精感が来るわけですよ。
あ出ちゃうっていう感じですか？
そう出そうっていう快感が、うんうん、
でそれを長く続いたら楽しいですね、
うん、その出ちゃうっていう快感が8で来ます、
うん、8で来る、
はい、で8で来た時に止めても止まらないんですよ。なので重要なのは、うん、射精感が来る一つ手前の7を自分で把握できることが重要なんです。1,2,3,4,5,6,7 の時に止めたり、
うん、
チンチンを抜いたりして、うんうん、チンチンの刺激を収める、
うんうん、
体位を変える、
はいはいはいはい、
動きをなだらかにする、
はい、
会話をする、
はい、
でそうすると6,5,4とかで下がってくる、
うん、
でまた腰を使って動かしていくと、うん、5,6,7 でもここで8まで上げちゃうと、うん、射精感のとこまでいくと、
うん、
これ今まで順調に5,6,7ってきたのが8,9,10っていっちゃうんですよ
そう、そこ早いんですか？
そこ早いの。
8,9,10って
8,9,10は早いの。
めっちゃ最後頂上めっちゃ近かったみたいな。
そうなの。
あ、そうなんだ。
8でも9でも止められなくて、うんうん、射精感が来るこの手前の7で抑えるってことが重要なんです。
7の法則出ました。7で止める。これが7を分かるにはどうしたらいいんですか？
経験ですね。だって自分しか分かんないから。
経験、それ女性分かんないですか？
分かんない。
今7じゃんとか教えてくれたらいいのにね。
それは自分で、うん、オナニーするときにしごきながら7叫んで手を離す。
叫んで手を離す。
そう、もう自分の体に教えていくしかないんですよ でここで8で行きそうって言っても、うん、もうそれ出ちゃうんですよ。
8、90って言っちゃう。
行っちゃう、うん、だそれは中途半端な、うん、射精感のないニョロ出しみたいな感じになっ
ちゃうんですよ。射精感のないニョロ出しって何ですか、全然聞いたんですけど、うん、
まあ、とにかく7です。
もう8まで行ったらもう7、9って言ってほしいですね。
ダメ、ちゃダメ、
うん、下手に8で止まらないでね。
そう、止められないから、
すっきりするから、ね、うん、急に8、9ニョロ出しじゃちょっとかわいそうですよね、
はい、重要なのは7です。はい、
まあ楽しい。最後にまさか7の法則が出るとは思いませんでした。はい、3週にわたって源氏さん本当にありがとうございます。
はい、
はい、いろんなキーワード出ました。私もちょっともう一回聞いてメモって勉強したいと思います。
はい、
3週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください。
はい、どうも。はい。